L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love.
ハッピー防災の時間になりました。パーソナリティの中島ひろえです。ここからは草津の防災力を高めるフレッシュな情報をお届けしてまいります。今回はシリーズ第74回です。さて、全都道府県で緊急事態宣言が解除され、これからはウイルスと共存しながら過ごしていくことが求められています。そんな中でこのハッピー防災も引き続き感染症対策のためインターネットを利用したリモート収録、ステイホームでお送りします。では今回のメンバーをご紹介します。まずは関西大学社会安全学部近藤ゼミから4回生の宮崎愛子さんです。
はい、この自粛期間中子育てにハマりました、宮崎愛子です。よろしくお願いします。
宮崎さん、どういうことですか？
実は4月末に姉が出産しまして、姪ができたんです。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。里帰り中で今一緒に生活しているんですけど、ミルクをあげたりおむつを変えたり、ちょっとママになった気分で過ごしています。よろしくお願いします。
なるほどね。とても可愛らしいですよね、赤ちゃんね。
はい、たまらないです。はい、
わかりました。ありがとうございます。続いて正岡のぞみさんです。
はい、正岡のぞみです。よろしくお願いします。最近はと散歩も兼ねて近くのカレー屋さん巡りをしてテイクアウトするのにハマってます。
はい、カレー美味しいですよね。
はい、
よろしくお願いします。そして初登場、3回生の夕葉たまきさんです。自己紹介も兼ねてお願いいたします。
はい、夕葉たまきです。私は奈良県出身です。趣味は歌うことですが、最近は筋トレにハマっています。みんなからはたまちゃんと呼ばれています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。リモートでやってるんでね、下半身というか下の方は見えないんですけども、筋トレ頑張ってらっしゃるんですね。たまちゃんというふうに呼ばれてるということで可愛いですね。
生まれる前からずっとたまちゃんと呼ばれて、もう22年になります。
お腹の中からお母さんにたまちゃんと呼ばれてるということですね。
はい、
よろしくお願いいたします。ステイホーム生活、皆さんね、それぞれに楽しんでいらっしゃるようですけれども、私はね、5月ワンオペ放送を私してまして、スタッフの安全とパーソナリティの安全を考えて、5月の夕方は一人で2時間の生放送を1時間に短縮してお送りしていました。なのでいつもよりはなんだか忙しい5月でしたね。レギュラーの出演となっております草津市危機管理課の佐々木由紀子さんです。よろしくお願いいたします。
はい、佐々木由紀子です。自粛期間中は家でペット飼ってるんですけど、ペットと遊んだり、映画を見て、普段の土日とあんま変わらないような生活をずっと送っていました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ペット可愛いですか？
可愛いですね。
ペットがいるとね、本当に癒されますよね。
はい、
さて、佐々木さん、改めて新型コロナウイルス感染症対策なんですけれども、ウィズコロナ長期戦で構えないといけませんよね。
そうですね、今、滋賀県内、草津市内も結構長期間その新規の感染者は出てなくて落ち着いている状態ではあるんですけど、まだそのワクチンとかっていうのは開発がされていないので、完全にコロナに勝ったっていうわけではありません。引き続き、外出する際はマスクをしたり、人との間隔を2メートル以上、最低でも1メートル開けるように気をつけるなどの感染症の予防対策を徹底しながら過ごすようにしてください。
はい、ありがとうございます。まだまだ油断できない状態です。皆さん、安全には十分気をつけて過ごしていただきたいと思います。さて宮崎さん、今日の話題は何でしょうか。
はい、今回は防災士クイズに挑戦パート2なんです。防災士の資格を持っている私宮崎がこの強みを生かしてこれまでの放送で培ってきた防災力を確かめるクイズを出題するシリーズです。今回はその第2弾ということで勝手にシリーズ化しちゃいました。
はい、なんかシリーズ化しちゃいましたというよりこういう知識は何ぼあってもええんですからね。
本当に知識は何ぼあってもいいですから。第65回の放送で第1弾を放送しているんですが、
はい、
出演メンバーがガラリと今回変わりましたのでもう一度簡単に防災士について説明したいと思います。
はい、ではよろしくお願いします。
はい、防災士とは社会のさまざまな場で防災力を高める活動が期待される中で自助、共助、そして共同、これはコラボレーションのことなんですが、その形を具現化するために十分な意識と一定の知識や技能を習得したことを日本防災士機構が認めた人のことを指します。
はい、ポイントは自分の命は自分で守るという自助、地域で助け合って被害の拡大を防ぐという共助、そして協力して働くと書く共同は市民や自治体、防災機関などみんなが協力して活動することですよね。この自助、共助、協同の3つを実現するために必要な知識などを身につけるんですよね。
はい、中島さん分かりやすくまとめてくださってありがとうございます。では早速ここから防災士クイズに入りたいと思います。では初登場のたまちゃん、ズバリ日本に今何人の防災士がいるでしょうか。
そうですね、大学で防災や災害を学んでいることもあって興味があって調べたことがあるんです。その時は確か20万人くらいって書いてあったような気がします。
あ、ファイナルアンサーで大丈夫ですか。
大丈夫です、
はい、では正解いきます。正解は5月末の時点で19万6307人です。ちなみに滋賀県の防災士の人数は2439人なんです。なので20万人ぐらいかなと予想したたまちゃん、ほとんど正解でした。
はい、防災士の資格って地震学とか気象学とか学問的な知識が必要なのと、もう一つはいざという時に役立つ知識が必要ですよね。多分実際に資格を取るのは難しいんだろうなと思っているんですけれども、クイズにこうしてもらうと楽しみながら学べます。ぜひ宮崎さん引き続きよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ではここから丸バツ問題で全部で4問お出ししたいと思います。もうリラックスして楽しく学んでいきましょう。初登場のたまちゃんも、もう力試し腕試しそういうつもりで挑戦してみてください。ではいきます。第1問、運転中に大規模な地震が発生したら急ブレーキはかけず少しずつスピードを落とす、また交差点を避けて左側に寄せてエンジンを止める、丸か×か。運転中に大規模な地震が発生したら急ブレーキはかけず少しずつスピードを落とす、また交差点を避けて左側に寄せてエンジンを止める、丸か×か。どうでしょう。
そうですね、私正岡は運転免許証一昨年ぐらいに取ったんで自信あるんですけど、これその実習の時に結構ブレーキを何度かかけながらやった方が安全性が高いっていうのを聞いたので、実際に自分もそれをやったのでこれは丸だと思います。
ありがとうございます。確かに社会安全学部、私たちが通っている大学では交通安全の実習がありますけど、そこでね車の免許を持っている人は実際に運転しているので、多分のぞは自信があるということで丸で ありがとうございます、はい、ではたまちゃんどうですか。
はい、私も運転免許を持っているのでこの問題は自信があります。あとニュースで地震の時に車がこうゆっくり止まっていく映像を見たことがあるので丸だと思います。
はい、学生さんお二人それぞれ、運転免許をお持ちで丸という答えでしたね。私も運転免許を持ってもううん十年になるんですけれどもこれは分かったと思います。お二人と一緒で丸だと思います。いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。ちょっと簡単すぎたかなという気もしちゃいますがでは早速正解に行きますね。正解は丸です。皆さん正解です。運転中に大規模な地震が発生したら急ブレーキはかけず少しずつスピードを落として交差点を避けて左側に寄せてエンジンを止めます。また車を置いて避難するという場合は火災を引き込まないように窓を閉めることも大切なんです。あとまたドアはロックしないことが大切なんです。さらにエンジンキーはつけたままにするか電波式のキーでも車内の分かりやすい場所に置いておくことが大切です。
はい、ありがとうございます。この車から離れるときはロックしないっていうのはなぜなんでしょう。普通に車を降りると習慣ですぐにロックをかけちゃいそうですけれどもね、鍵をかけない方がちょっと不安だと思うんですがいかがでしょうか。
はい、危機管理課の佐々木です。私の方から補足します。災害時は緊急車両や救援車両の通行の妨げにならないようにすることが大切です。場合によっては道路上に止めてある一般車両をどかさないとならない場合もあり得るため、ドアのロックをかけないこと、エンジンキーを分かりやすいところに置いておくことが推奨されています。
そうですね。私の実家の方、地元が鳥取なんですけど、そこでは基本的に車で移動するので、その時にもし地震が起きた時には気をつけるようにしたいと思います。たまちゃんはどうですか。
私はいつも車で音楽を聴いているのですが地震が起きた時は音楽からラジオに切り替えて車から離れる前にラジオで地震情報や交通情報を聞いてその情報や周囲の状況に応じて行動することも大切だなと思いました。
はい、さすがたまちゃん、ありがとうございます。冷静に情報収集してから行動するということも大切ですよね。では続いてのクイズは耐震、つまり地震の揺れに建物が耐えられるように補強することに関連した問題です。
これは大学の講義で学びました。この類の問題なら自信あります。
お、たまちゃんナイス意気込みです。ではいきます。第2問、既存不適格とは建設当初よりその時の法令を満たしていないまま現在まで使用され続けている建築物のことを指す。丸か×か。既存不適格とは建設当初よりその時の法令を満たしていないまま現在まで使用され続けている建築物のことを指す。丸か×か。
はい、何か急に難しくなりましたね。既存不適格という言葉の定義ですけれども皆さんいかがでしょうか。
はい、すいません、ちょっと私まさかごめんなさい、日本語の意味にちょっとついていけなくて一瞬かまいたちさんのネタみたいに聞こえちゃいました。でもそうですね、既存不適格という文字的になんか意味合い的には×だと思うんですけど、どうでしょうかね。
正岡さんのコメントはかまいたちさんの自分が謝られて来られてきていたとしたらっていうね、 M1 グランプリのネタみたいだということですね。
危機管理課の佐々木です。ちょっと助け舟としてヒントを出すと既存不適格という漢字を紐解くと見えてくるかもしれませんね。
私これ授業で習いました。確かに漢字を紐解くと正解にたどり着けると思います。既存はすでに存在しているもの、不適格で適格じゃないこと、だからある建物が法律違反だということなんだけれども、 これは建設当初からではなくて、今現時点では法律の基準を満たしていないということを意味しますので、だから答えは×ですかね。
お、ありがとうございます。ではさあどうでしょうかということで、早速正解に行きましょう。正解は×です。さっきたまちゃんが言ってくれた通りなんですが、建築当初には法令を満たしていた建築物が、その後法令が改正されたことによって現在施行されている法律の基準を満たしていない状態になります。これが既存不適格ということです。もう建築の建物の基準はどんどん厳しくなっていますので、こうした既存不適格ということが起きるんです。
はい、ありがとうございました。ずいぶんねちょっと難しい問題で、よく聞いてないとわからなかったかもしれないんですけれども、どんどん厳しくなっているというのはね、地震が最近頻繁に起こっているということも感じているので加わっているのかなと思っているんですけどもね。こうして聞いてみますと、自分のお家ですね、家の基準を満たしているのか本当に気になる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。
はい、ではそんな方には耐震診断をおすすめしています。しかし手間もお金もすごいかかりそうなんですが、そこで簡単なバージョン、その名も誰でもできる我が家の耐震診断というのをちょっと紹介したいと思います。これはのぞから説明してもらいます。お願いします。
はい、お任せください。誰でもできる我が家の耐震診断は、専門家による精密な診断の前に、まずは自分で自分の家の耐震性に関わるポイントを知ってもらおうというものです。リーフレットは日本建築防災協会のホームページからダウンロードできます。診断の内容は10項目チェックシートになっています。ほとんど選択肢で答えられるようになっているので、手軽に実施することができます。
はい、どうぞ。ありがとうございます。10項目とは、例えば家を増築したことがありますかとか、家の平面の形はどんな形ですかとかいったものです。ぜひ一度確かめてみてください。
宮崎さん、正岡さん、ありがとうございます。知らなかったです。誰でもできる我が家の耐震診断ですね。メモしましたよ。後で調べてみます。佐々木さん、草津市として何か補足ありましたらお願いいたします。
はい、草津市では、市が派遣する耐震診断員が耐震診断をしたり、木造住宅耐震補強の大まかな工事費用を見積もったりする制度があります。これらはすべて無料になります。また耐震診断で倒壊する可能性が高いと診断された住宅の耐震改修補強工事の一部の補助も行っております。詳細は草津市のホームページをご確認いただくか、草津市役所建築課へお問い合わせください。
ありがとうございました。詳しくはね、草津市のホームページを皆さんチェックしていただきたいと思います。さて、ここまで防災士クイズを2問挑戦しました。ここで一旦ブレイクしましょう。関西大学社会安全学部近藤ゼミの学生さんが聞いて元気が出る曲、ホッとする曲を紹介してくれます。今回は初登場3回生の夕場玉木さんが紹介してくれます。
はい、今回私が紹介する曲は欅坂46の青空が違うです。実は私は浪人していて、その辛かった時期に友人からこの曲をおすすめしてもらいました。この曲を聴くたびに、あの頃頑張っていた自分を思い出して、今日も頑張ろうと思える歌だから選びました。
はい、ありがとうございます。元気をもらえる曲ということですね。それでは夕場玉木さんのリクエスト、欅坂46で青空が違う。ハッピー防災、引き続きお送りしていきます。今日は防災士クイズに挑戦パート2というテーマでお送りしております。防災士の資格を持っている宮崎さん、では続いて第3問お願いします。
はい、では第3問、 水道システムが大規模地震に見舞われて被害を受けた際、復旧作業は震災後3日ぐらいから開始され、すべてが完了するにはおおむね1ヶ月程度と考える必要がある。丸か×か。水道システムが大規模地震に見舞われて被害を受けた際、復旧作業は震災後3日ぐらいから開始され、すべてが完了するにはおおむね1ヶ月程度と考える必要がある。丸か×か。どうでしょうか。
私正岡は、これはちょっと難しいですね。でも私大阪北部地震で一人暮らしでも高槻にいるんですけど、その時当時は私の家は大丈夫だったんですけど、私の友人の家はその水道から泥水が出ることが続いたりしてて、結局それが治ったのが1ヶ月前後ぐらいだった気がするので、これはその体験的に丸だと思います。たまちゃんはどうですか。
はい、私は今まで水道システムが被害を受けるほどの大きな災害に遭ったことがないので想像できないんですけど、丸かなと思います。
はい、ありがとうございます。2つ数字がありましたね。震災3日目から復旧工事スタート、そして1ヶ月かかる。最初の2日は手がつけられないということ、そして1ヶ月は断水のまま。ありえるかな。なんか余震がね続くということもねあったりしましたけれどもね、私もありえる、丸だと思います。宮崎さんどうでしょう。
はい、ちょっと難しかったでしょうか。では正解に行きますね。と正解は丸です。もちろん場所によりますが、上下水道に関しては例えば阪神淡路大震災では復旧に1ヶ月以上がかかっています。水道局では地震の被害を最小限にとどめるために普段からため池、浄水場、水道管など震災時における給水拠点などの整備や耐震化を行っていますが、大規模災害となりますと、広い範囲で長期間断水するという覚悟が必要です。
草津市危機管理課から補足します 草津市では前線基地と呼ばれる4つの小学校にそれぞれ60トンの耐震性飲料水兼用防火水槽が整備されており、上下水道が復旧するまではこれを浄水したりして、生活用水として使用します。合わせて給水タンク車や災害時応援協定に基づいた市内企業所有の井戸水を活用しながら、市民の皆さんに断水期間中でも飲料水や生活用水を届ける計画となっています。
はい、ありがとうございます。今1人1日3リットルで最低3日分の水を確保しておくことが求められていますけれども、やはりこうした事態を念頭においてしっかりと備えておきたいですよね。
そうですね。宮崎自身も防災士の勉強をしてから水の貯蓄っていうのはもう今までよりもしっかり見直すようになりました。ちなみに4月に姪が生まれて家族がまた増えたので、水だけじゃなくて非常用持ち出し袋も最近見直しました。
確かに何かきっかけがあるたびに見直していく、これが大切ですよね。ではもう最終問題ですね。4問目宮崎さんお願いできますでしょうか。
はい、早くも最後の問題になりました。最後は鉄道の災害対策についてです。ではいきます。第4問。 JR 東日本では新幹線早期地震検知システムが整備されているが、現在までにこのシステムが作動したことはない。丸か×か。 JR 東日本では新幹線早期地震検知システムが整備されているが、現在までこのシステムが作動したことはない。丸か×か。どうでしょう。
これはまた難しい問題ですね。なんで JR 西日本じゃないんですか。 そうですね、 JR 東日本でもなんか以前ニュースかなんかで聞いたことがあるような気がするんですけど、そうですね、私正岡は×ですかね。たまちゃんどうですか？
私はこれを授業で聞いたことがあるような気もするんですが、日本は地震が多い国なので稼働したことがあるのではないかなと思います。なので×です。
はい、私中島はこの問題自信があります。答えの前に言ったらバレてしまいそうなんですけれども、確か新潟中越地震の時でしたでしょうかね。
あ、中島さんさすがです。もうでは正解に移りたいと思います。正解は×です。今中島さんがおっしゃったように新幹線早期地震検知システムは2004年の新潟中越地震の際に上越新幹線トキがこのシステムの作動によって緊急停止しました。その時実は脱線したんですが、横転、横に転げる横転は免れ、乗客乗員115人の命が守られました。
はい、ありがとうございます。本当にたくさんの方の、ね、命が守られたということで、本当に重要なシステムですよね。新幹線だけでなく在来線においても対策は打たれているんですよね、宮崎さん。
はい、新幹線早期地震検知システム、または緊急地震速報で一定規模以上の地震の発生を推定した場合や、沿線の地震計がある一定の規則値以上の地震を検知した場合に、運転手に対して自動的に緊急停止情報を発信して列車を原則停止させるシステムを構築しているということです。
はい、滋賀県もね、新幹線や在来線たくさんありますので覚えておきたいですね。さて、クイズが4問すべて終わりましたけれども、正岡さんどうでしたでしょうか？
はい、私正岡はなんとか4問正解することができました。そうですね、ちょっと今回初めて防災士クイズ第2弾の方でやらせてもらったんですけど、大学で学んだ内容だけじゃなくて知らなかった内容もあったりとか思い出すことができたので本当に良かったです。
はい、ありがとうございます。たまちゃんもお疲れ様でした。初登場の感想も含めてお願いします。
はい、私もなんとか4問すべて正解することができました。初登場で緊張したんですがとても楽しかったです。また防災士の資格を取るためにこれから本格的に勉強を始めたいなと思います。
はい、ありがとうございます。皆さん優秀ですね。4問正解でした。私もほぼ合っていたかなと思うんですけども、改めてね、いろんなことについて、考えることができました。ありがとうございます。草津市危機管理課の佐々木さんはどうだったでしょうか？
はい、前回も参加させてもらっていて、前回も難しいのが何個かあったと思うんですけど、今回も最後の問題とかこんなマイナーなことまで防災士さんは知ってなきゃいけないんだなとすごいびっくりしながら、まあ、楽しみながら聞いていました。
はい、ありがとうございます。では最後に出題してくださいました宮崎さん。
はい、皆さんお疲れ様でした。もう私がちょっと悔しいですね、やっぱり。まあ、でもこの、まあ、防災災害について学んでいるので、まあ、みんなもすごい知識がちゃんとついていて、まあ、復習になればすごい嬉しいですし、でももし第3弾を作るとしたらもうちょっとレベルアップしてみんなが間違えちゃうような問題も、自分自身も防災士を取ったから終わりにするのではなくて、どんどんどんどんまた勉強したいなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。私も久しぶりに第2弾ということで防災士に宮崎さんに出してもらった勉強させてもらったんですけども、本当に幅広いことをね、この防災士はね、知識として必要なんですね。 私も頑張ってみようかしら。
ぜひ、はい。
ありがとうございました。さて、ハッピー防災、そろそろ時間も迫ってきました。今回の出演は関西大学社会安全学部近藤ゼミの宮崎愛子さん、正岡のぞみさん、3回生の夕場玉木さん、そして草津市危機管理課の佐々木由紀子さんでした。皆さんどうもありがとうございました。これまでの放送内容は FM 草津のホームページから全国どこからでもいつでも聞くことができます。ぜひ周りの人にもおすすめください。次回の放送は7月7日の予定です。ハッピー防災、次回もどうぞお楽しみに。